島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内のお知らせです。浪江町浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で交通量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いて、シーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。それでは今日のこの時間は、いわき青年会議所第7代理事長を務めていらっしゃいました吉田健一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
第7代理事長というと、震災当時の、はい、いわき JC の理事長だったということですよね。
そうですね、そういうことになってしまいましたね。
ね、はい、本当に大変な年だったんですけれども、はい、当時のことを少し思い出していただくと、はい、本当にたくさんの支援物資が届けられて、はい、それがもう民間レベルでたくさんあって、はい、それがいわき JC の皆さんのボランティアでそれを配布するということをやったわけですよね。
そうですね、うん、はい、
その当時のことって覚えてますか？
そうですね、最初はですね、まあ、皆さんも震災後の数日はもう皆さん身の回りのことでね、うんうん、本当に大変だったと思うんですけども、はい、まあ、何がきっかけで、始めたかというと、まあ、私の場合は個人的に一本の電話が、私タクシー会社じゃないですか、
はい、
でお客さんから毎日電話があるわけですよね、うん、もう東京まで行けますか、新潟まで行けますか、うん、福島航空まで行けますかっていう電話がじゃんじゃん鳴り響いてた時に、たまたま私が取った電話がですね、市営住宅に住んでるおばあちゃんなんですね、うん、
はい、
でも震災から、4、5日経ってるぐらいですよ、いや実はね、震災からまだ、何も食べてない、水一滴飲んでないんですっていう電話が、うん、うちの会社に来まして、うん、うわこれは大変だなと、うん、ということでですね、すぐにうちのドライバーを飛ばして、はい、もううちの会社で水を、汲ましてですね、うん、返したっていうところでですね、何、うん、とかしなきゃいけないけど私一人では何もできないなって言った時に、うん、私 の, 所属当時理事長させていただいた団体のです、ね、全国組織、全世界の組織ですけども、
はい、
物資が届くよという、後押しを受けてですね、うん、その 物資の供給の活動に突入していたというところが、まあ、最初のきっかけですよね。
でもあまりの忙しさにもはやもう記憶も飛んでるぐらいだという話を以前伺ったんですが、
そうですね、あまりにもちょっと毎日ですね、まあ、扱う物資の量も電話も鳴りっぱなしですし、はい、午後になるともう舌が回らないぐらい、とにかく問い合わせと、でも、ね、一日こなす量をやらなきゃいけないというところでは本当に大変でしたね、
でも全国から、はい、それこそ全世界からいろいろな救援物資が届けられた、はい、これは本当にありがたいことですよね。
そうですね、本当にありがたかったですし、当時例えば日本私が所属してた日本人士の例で言いますと、物資って全てが必要なものだけを送ってくださるわけではないんですよね、はい、こちらが欲しいものと、向こうが好意で送ってくださるものって全然やっぱり違かったりするというところで、日本人士なんかは阪神淡路そして中越の、データがすごく積み重なっておりましたんで、こちらでも電話でこれが欲しいんですよって言いますと、その次の日にはそのものが届くんですよ、もうパレットで全部分けてあるんですね、
はい、
レトルト食品、カップラーメン、そして、おむつとかですね、大人用のおむつやそのサイズ分けまで全部されて、届くというシステムがあったんで、それがすごくありがたかったというのは記憶にあります ね、
もう全国のネットワークを生かして、そして JC の会員数を生かしてのこのボランティア活動だったわけですけれども、はい、先日いわき市社会福祉協議会といわき青年会議所の防災協定締結式が執り行われました、はい、それに先立ちましてトークセッションも行ったわけなんですけれども、はい、そこに、吉田さんも、ね、ご出席されて、はい、当時のお話また防災や減災への取り組みの話などをされてきたということですけれども、はい、内容的にはどうでしたか。
はい、まず各団体の、まあ、震災初動の動きですよね、それを、まあ、それぞれの団体がご紹介させていただいて、実際じゃあもう一回、まあ、来てほしく来てはいけないんですけども、そういった時が起きた時に、はい、どういった連携ができるのかというところを、まあ、それぞれの団体が発表したというところでした。
それを踏まえてこれから我々が行っていかなくてはいけないこと、うん、何をしていくべきなのかということを考えたわけですよね。
そうですね、はい、
そしてこの社会福祉協議会といわき青年会議所の防災協定が結ばれたわけですけれども、はい、その防災協定っていうとちょっと言葉が難しいのでね、なんか難しいことなのかなって思いがちなんですけれども、はい、協定自体はどんなものなんですか。
やはり当時ですね、あの混乱の中でそれぞれの団体がやっぱり比較的バラバラに活動してしまったっていうやっぱり難点というか、そういった情報の共有の部分であったり、ここをもうちょっとこうしておけば、連携しておけばもっと良かったなっていう部分がやっぱりたくさんあるわけですよね、そういったそういったところをやっぱりしっかり今後ちょっと話し合いながらですね、まあいい形にできればなというところで今回の協定に至ったというのが流れでございます。
そのような、まあ、協定が結ばれることによって、はい、もし今後何かがあった時には、はい、以前よりもスムーズに動けるってことはこれは間違いないことですね。
そうですね、それぞれの団体の強みっていうのが必ずあると思います、はい、社協さんであればボランティアセンターをですね、もう当時すごい人数を受け入れてですね、立ち上げて活動されてましたし、僕らのような JC であれば、まあ、中小企業の経営者の、若手の経営者の方が多いですから、それぞれの分野ですごく、はい、特色というかですね、専門分野に関してすごく強い、メリットを持っておりますので、はい、そこはやっぱりしっかり連携させて、
ね、
備えていくというのがすごい大事だと思いますし、例えばその僕ら FM さんにも当時すごく助けられまして、情報が全くなかったんですよ、はい、その身近な情報を全部 FM さんからやっぱりいただいてたっていうところがありますので、ぜひですね、今後はやっぱり FM さんとか行政とか社協とか、JC や他の NPO さんが連携していけるような仕組み作りが できればいいのかなと思います。
みんなでタッグを組ん
そうですね、
取り組んでいけることでもありますよね、はい、そして全国から全世界から届いた支援物資などに感謝をして恩返しもしていきたいですね。
私はやっぱり当事者ですんですごく覚えてるんですよ、僕らの基地でだけでも500トンぐらい、本当に全国の JC や企業さんや NGO さん海外の NGO さんからですね、いろんな物資を、いただいているのに、僕的にはまだ全然なんか恩返しをできていない、もう4年経ちますけども、やっぱりこれからそういったことも、取り組んでいく一つなのかなと、ここで震災が来た時の備えも大事ですけども、他の地区で震災がとかですね、大きな地震があった時にこちらからもやっぱり当時の恩返しとして助けに行くよっていうところも大事だと、地域の大人としてですね、 そういった部分もやっぱ考えていかなきゃいけないのかなと思います。
はい、ということで今日のこの時間はいわき青年会議所第7代理事長を務めました吉田健一さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ハイブリッドカーに自由なスペース、プリウスアルファ、そのドアが可能性を広げるアイシス、金や美しさと洗練された空間エスティマ、あなたのライフスタイルをもっと自由にもっと楽しく、スタイリッシュミニバンシリーズ福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ、旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。